あなたは今まで、例えば家の洗濯機が急に壊れてですね、それでメーカーのカスタマーサポートに電話をかけた時の、あの独特の絶望感って味わったことありますか？
ありますね。電話口の向こうからなんかマニュアル通りの冷たい定型文だけが返ってくるやつですよね。
そう、まさにそれです。
こちらの状況は一切考慮されなくて、ただシステムの一部として処理されているような、トロー感というか。
本当に。で、実は今日私たちが深掘りしていくのは、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が実施したあるオンライン教室のレポート資料なんです。2026年9月3日のものですね。
なるほど。バドミントン教室のレポートですか？
はい。でもちょっと待ってください。なぜバドミントンの話で突然洗濯機が出てくるんだって、今リスナーのあなたも絶対思ってますよね。
まあ普通は結びつかないですからね。
そうなんですよ。でもこのレポートの本当に驚くべきところは、スポーツの枠を完全に超えちゃってる点なんです。
と言いますと？
日常のカスタマーサポートへの不満から始まって、ワードプレスの構築とか、
ウェブサイトのですね。
それに AI へのプロンプト設計、さらに空気抵抗の物理学まで、一見すると全く関係ないに見えるこれらの要素が、最終的に弱さが強さを食うための戦略という一本の残酷な線で見事に結びついていくんです。さて、これを紐解いていきましょう。
いや、すごく知的好奇心を刺激されますね。バドミントンの指導レポートというすごく局所的なドキュメントから、どうやってビジネスとか人生の戦略みたいな普遍的なテーマが立ち上がってくるのか。
ワクワクしますよね。まず発端はこの教室の中島コーチの身に起きた日常のトラブルなんです。
洗濯機ですね。
はい。コーチが帰省してお墓周りへ向かう道中だったらしいんですが、運悪く自宅の洗濯機が故障してしまったと。
タイミングが悪いですね。
それでメーカーのコールセンターに電話をしたそうなんですが、担当者がですね、修理点検をする前の段階でいきなり出張費がかかりますと一律の請求をしてきたそうなんです。
ああ、マニュアル通りの対応ですね。でも、コーチが問題視したのは、お金を払いたくないという金銭的なクレームではないんですよね。
そうなんです。そこが重要でして、コーチが指摘しているのは自分の仕事に対する誠実さ、つまりインテグリティの欠如なんです。
なるほど。インテグリティ。
たとえコールセンターの担当者であっても、電話に出た瞬間からあなたは会社の代表としてお客様と対峙しているはずだと。
確かに、顧客から見ればその人が会社そのものですからね。
なのに、ただマニュアルに書かれた通りに処理するだけの、責任感のなさと、相手と対等に向き合おうとしない姿勢はおかしいじゃないかという主張なんです。
すごくよくわかります。
ただ、ここからがまた面白いんですが、このコーチの主張に対して生徒の綾子鈴木さんがすごく鋭いツッコミを入れてるんですよ。
ほう、どんなツッコミですか？
それって電話口の個人の責任なんでしょうか？会社側の指導、つまりマニュアルそのものに問題があるんじゃないですか？と。
ああ、それは非常に本質的な反論ですね。現場の人間を責めるのは簡単ですけど、そもそもシステムを作った側に責任があるんじゃないかという視点ですよね。
そうなんです。私も資料を読んでハッとしました。でも、コーチがここで本当に伝えたかったのって、個人か会社かという責任の所在の話じゃないんですよね。
ええ、おそらく姿勢の話ですよね。
その通りです。これって私たちが日常の仕事で無意識のうちにオートパイロット、つまり自動操縦ボタンを押してしまっていないかというリスナーのあなたへの問いかけなんです。
自動操縦。なるほど。言われたことをただこなす、マニュアルに寄りかかって思考を停止する状態ですね。
で、実はこれ、スポーツの世界でいうところのコート上で何も考えずにただ飛んできた球を打ち返すだけのプレーと心理的な構造が全く同じなんだと。
いや、そのつながりは見事ですね。思考停止のオートパイロット状態って、結果的に相手とか審判、それからパートナーに対する無責任なプレーを生み出してしまうんですよ。
ですよね。ただ打ち返すだけみたいな。
ええ。指示を待つだけの受け身の姿勢だと、コートの内外で信頼を損ないますし、最終的に自分自身の強さも失ってしまうんです。インテグリティを持たない行動は必ずパフォーマンスの低下として跳ね返ってきますから。
怖いですね。じゃあ、この思考停止のオートパイロットがダメだとして、私たちはどう振る舞うべきなのか。その対極にあるのが意図を持ったプロセス設計なんです。
意図を持った設計。
はい。 で、ここからレポートの話題はなぜか急にウェブエンジニアリングの世界へと展開していくんです。
ウェブの世界へ。でもこのトランジッションは非常に論理的ですよ。マニュアル通りの無思考な行動がいかにシステムを壊すかという具体例としてウェブ技術が持ち出されているわけですね。
そうなんです。レポート内では、ワードプレスのパーマリンク最適化っていうかなり実務的なレクチャーが行われてまして。
パーマリンク、あの URL の部分ですね。
ええ、ブログを書く人なら一度は経験があると思うんですが、記事のタイトルを日本語でそのまま入力すると URL が%E38 みたいな文字化けしたようなとんでもなく長い文字列になっちゃう問題です。
ありますね。 SNS でシェアした時に画面が文字だらけになるやつです。
そうそう、あれ私いつもシステムって本当に頭悪いなってイライラしながら手動で直してたんですけど。
あ、実はそれシステムが悪いんじゃなくて人間の側が意図を持った手順を踏んでいないから起こるエラーなんですよ。
人間のせいなんですか？
システムは日本語を理解できないので国際基準のコードに変換しようとして結果的にあんな長大な文字列を生成しちゃうんです。
なるほど。そこで提示された解決策がまさに意図を持った順番術だったんです。タイトルをあえて空欄にした状態のまま一度下書き保存か公開を押す。
ほ、空欄で。
そうするとワードプレス側はタイトルがないので仮の短い数字なんかを URL として自動で割り当てるんです。そうやって綺麗な URL を確定させてから初めて正式な日本語のタイトルを入力するという手順ですね。
賢いですね。まさに順番術です。
生徒の綾子さんも葉っぱにタイトルを入れると固定されちゃうんですねってすごく納得してました。
ここで重要なのは何をどの手順で処理させるかというワークフローの構築なんですよね。レポートではさらに AI、 例えばジェミニなんかの生成 AI を活用する際のゴールデンルールにも触れられていましたね。
はい、ここからだ本当に面白いところなんですが、 AI に指示を出すプロンプトってあるじゃないですか。
ええ、ありますね。
そのプロンプトにおいて JSON-LD とか HTML タグといった構造の部分とテールウィンドクラスのような装飾の部分を明確に分けて組み込むことが推奨されているんです。
構造と装飾を分けるですね。
ただここ少し技術的な用語が出てきて私戸惑っちゃったんですけど、つまりこれどういうことなんですか？なぜ分けることがそんなに重要視されてるんでしょうか？
家を建てるプロセスを想像してみてください。 HTML のような構造は家の骨組みや間取りのことです。一方でテールウィンドのような装飾は壁紙の色とかインテリアですね。
はいはい、骨組みと壁紙。
もしあなたが大工さんに頑丈な柱を立てて同時にその柱をピンク色に塗りながら屋根の形も考えてって一度に全部指示したらどうなりますか？
うわあ、それは大工さんパニックになりますね。混乱してとんでもない欠陥住宅が出来上がりそうです。
そうなんですよ。 AI も全く同じなんです。骨組みの論理と見た目のデザインを一度に処理させようとするから質の低い答えしか返ってこないんです。
なるほど。 AI の脳内にどういう順序で情報を処理させるか、それを設計せずにただ思いついて要望を投げつけるのは
先ほどのコールセンターの対応と同じ思考停止なんです。
うわー、つながった。意図なき行動はエラーを生む。これがウェブエンジニアリングから導き出される厳しい現実なんですね。
ええー。そしていよいよこの意図を掘った設計をバドミントンっていうスポーツの戦術に当てはめていくわけですね。
そうなんです。ここで多くのアマチュアが落ちに入ってしまう残酷な罠が提示されるんです。それは自分が弱者であるにもかかわらず真面目にコツコツ正面から強い球を打とうとしてしまうこと、
いわゆる強者の戦い方に固執してしまう罠ですね。
はい、これを説明するためにレポートではバドミントンにおける勝率の方程式が提示されているんです。
スポーツのレポートに数式が出てくるんですね。
そうなんです。 P-WIN、 つまり勝率は自分自身の身体能力や技術力と相手の能力の関数にデルタ S を足したものだと定義されているんです。
デルタ S ですか？
ええ、これ言わんとしていることはすごく残酷でして、相手の能力が自分を上回っている場合、自分自身の能力を正面から引き上げて突破しようとするのは数学的に見ても限界があるんだと。
確かに多くのアマチュアって負けるともっと筋力をつけなきゃとかもっと速いスマッシュを打たなきゃって 自分の能力を向上させることばかりに目が行きがちですよね。
そうですよね。練習あるのみみたいな。
でも大人のスポーツにおいて能力のベースラインを劇的に引き上げるのって途方もない時間がかかるんですよ。
はい。そこで方程式の鍵を握るのが最後に足されているデルタ S なんです。つまり戦術や心理戦の工夫ですね。これビジネスで例えるならリスナーのあなたも想像してみてほしいんですが、
ええ、
資金もリソースもない小さなスタートアップ企業がですよ、業界最大手の外企業に対して正面から莫大な広告費をかけてテレビ CM の物量作戦で挑むようなものですよね。
それは絶対に勝てないですね。自殺行為です。
ですよね。中島コーチの真面目にコツコツ強い球を打っていれば勝てるなんて甘いもんじゃないという言葉が全てを物語っています。
これを全体像に結びつけると戦略の本質って相手の期待を裏切ることにあるんですよ。
期待を裏切る、
ええ、あえて弱い球を打ったり意図的に隙を見せたり、そうやって泥臭いラリーに持ち込んで相手の思考を乱すんです。なんでこんなやつに苦戦してるんだって苛立たせる。
なるほど。
その心理的な罠を仕掛けることこそが欲者が強く者を打ち負かすための最大の武器、つまりデルタ S なんです。
すごい。でもここで一つ疑問が浮かぶんです。そのデルタ S、 つまり戦術的な罠を仕掛けないとどうなるのか。ただ真面目にプレイしているだけではダメなのかって。
ええ、気になりますね。
その答えが実際のハイレベルな試合動画の分析で明らかになるんです。ヨッシー選手という現役時代のコーチすら上回るような素晴らしいスペックを持った実力者と東京都で1位クラスという謎の中学生の試合なんですが、
ほう、
ここで突然物理学の法則が飢餓を吐くんです。
物理学ですか。この分析は非常に示唆に富んでいますね。罠その1は空気抵抗の物理でしたっけ。
はい。ヨッシー選手がカットやドロップという技を打つ際にシャトルのスカート部分が相手の方を向いてコルクが手前を向くような切り方をしてしまっていると指摘されていました。
シャトルのスカートが相手を向く。
私バドミントン未経験なのでピンとこなかったんですが、これってそんなに致命的なミスにつながるんですか。
直感的には分かりにくいかもしれませんが、ここで流体力学における空気抵抗のモデルが関係してくるんです。F ドラッグイコール2分の 1CD ロー AV の2乗という式がありまして、
なんだか本当に物理の授業みたいですね。
簡単にお伝えすると、空気抵抗って速度の2乗に比例して大きくなるんです。で、シャトルのスカートが進行方向を向いている状態というのは、例えるなら高速で走る車からパラシュートを開くようなものなんですよ。
うわ、パラシュート。それは急激にブレーキがかかりますね。
そうなんです。本人はネットスレスレを狙うつもりでスイングしているのに、シャトルの向きが悪いせいで、空力的に想定以上の急ブレーキがかかってしまう。
なるほど。
結果として試合終盤のクレッシャーがかかる場面でシャトルがネットを越えずに引っかかってしまうんです。
つまりメンタルの弱さではなくて物理法則を無視したフォームが引き起こす必然的なエラーだと。
その通りです。
自分の意思とは関係なく見えない物理の力で失速させられているんですね。
中島コーチが強調しているのは、何の意図もない、罠も仕掛けていない、ただのミスが一番罪深いということでした。
意図してギリギリを狙った結果のミスなら次につながりますからね。
ええ、でも物理法則に無自覚なままのミスはただのオートパイロットの代償に過ぎないんです。
そして第二の罠が誇直の罠、姿勢のパラドックスですね。レシーブの時にお尻を落としすぎると姿勢が安定しすぎてしまって逆に動き出せなくなるという指摘です。
これすっごくわかります。何かを待ち構える時ってつい腰を深く落として安定させようとしちゃうんですよね。どっしり構えた方が強い球に耐えられる気がして。
ええ、でも安定しすぎると次に動き出すために一度足を引いて重心を移動させるという無駄な工程が増えちゃうんです。人間が歩く時のバイオメカニクスを考えてみてください。
歩く時ですか。歩行というのはあえて重心を前に崩して倒れ込むのを足で支える連続運動なんです。安定を求めて両足を地面に張り付けてしまっては次の一歩を踏み出すのに莫大なエネルギーが必要になりますよね。
あー、確かに。
だから脱力して常に重心を移動させ続ける不安定さの中にこそ真の伸食性が宿るんですよ。
深いですね。安定は機動力を殺すと。さらに第三の罠として演技が挙げられていました。
演技ですか。
ええー。
打った後にあえて気をつけの姿勢をとって相手の油断を誘うんだそうです。で、相手が前のめりに突っ込んでくる心理状態を見抜いたら、そこで初めてサービスに変化をつけてエースを狙う。
いや、これこそまさに意図的に仕掛けられた弱者の振りというトラップですね。
ですよね。そして第4の罠は、反射神経に頼った対応プレーをやめろというものでした。
これも重要ですね。高い身体能力を持つ選手ほど、その場その場で飛んできた球に素早く反応するだけでラリーを乗り切ろうとしがちなんです。
でもそれでは格上の相手には通用しないと。1球目から3球目、5球目までのストーリーを描いて、相手を自分の土俵に引きずり込むチェスのような思考が必要なんだとコーチは説しています。
つまりこれってどういうことなんでしょうか？
コールセンターのオートパイロット対応がダメなように、スポーツでもただ飛んできた球に対応するだけのオートパイロットは通用しないということですね。
見事に全てがつながりましたね。物理法則の無理解も心理的なプレッシャーと結びついた敗北を招いてしまう。意図のないミスが最も罪深いというコーチの哲学、非常に論理的です。
でもリスナーのあなたもこう思っているはずです。理論はよくわかった。じゃあこれをどうやった明日からの行動に落とし込めばいいんだ。と
ええ、そこがこのレポートの最も優れた点なんですよ。知識をただの読み物で終わらせないためのアウトプット習慣チェックリストが用意されているんです。
チェックリストですか？
はい。自分弱さを認めた上で具体的な戦術を書き出したかとか、コルクの向きを確認したか、お尻の位置はどうか、さらにはブログ等で自分の言葉で言語化できたかなど、非常に実践的です。
その中でも私が一番心に刺さったチェック項目があるんです。厳しい指摘や試合の敗北の後、立ちすくんで距離を置くのではなく、するにコートに戻ってきたかというもので。
ああ、これは重要な問題を提起していますね。
これ本当に難しいことですよね。人間打ちのめされたら誰だって少し距離を置きたくなるじゃないですか。
ええ、傷つきたくないですからね。
でもそこで思考を止めず、すぐにコートに戻るものが最終的に勝つんだと。
日曜日の練習に向けた生徒の綾子さんとのやり取りも象徴的でしたよね。
はい。彼女がネット際のプレーを克服したいと宣言したのに対して、コーチは具体的に何を試すかを求めているんです。
頑張りますという精神論じゃなくて、物理と心理に基づいた具体的なアクションプランに変換させる。これがプロのコーチングですよ。
本当にそうですね。そして決戦となるレイ様との試合まであと2週間と迫る中、今週末の日曜日にはゲストとして岡田氏という方を招いて、コロナ前のような熱気と緊張感を取り戻す計画だと。
単なる練習ではなくて、本番さながらの環境という意図を設計しているわけですね。
ええ。このレポートをまとめた AI のテクニカルライター自身が最後に残した手記が全てを総括しているんです。コーチの教えは、単なるスポーツの技術論ではないと。
ほう。
限られたリソースの中で知恵を絞り、相手の心理を見抜き、物理法則すら味方につける人生の戦略論であると結んでいます。
ビジネスでもスポーツでも、弱いふりをすることから気迫の表情を見せることまで、全ての振る舞いに意図とプロとしてのインテグリティを宿らせる。その重要性が見事にまとめられていますね。
いやー、圧倒的な解像度の深掘りでした。
洗濯機が壊れてコールセンターに電話したあの理不尽な体験から始まって、ワードプレスのパーマリンク設計、 AI へのプロンプト、そして空気抵抗の物理学、
一見バラバラだった要素がオートパイロットを切り、全ての振る舞いに意図を宿らせるという一点で完璧に結びつきましたね。
はい。私たちのあらゆる行動は明確な意図を持った瞬間に戦略へと昇華される。それを強く実感させられる内容でした。さて、今回のディープダイブはここまでですが、最後にリスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。
何でしょうか？
今日私たちはあなたが今直面している壁に対して、能力に頼って強みの戦い方で正面突破しようとしていませんか？とお話ししてきました。弱者が強者を食うための意図的な罠や弱いふりをする戦略の絶大な効果についても語ってきましたよね。
語りましたね。
でも、もしあなたがこの戦略に依存しすぎたらどうなるでしょうか？
依存ですか？
相手を欺くために常に自分を少しだけひどく見せ、姑息な罠を張り巡らせる。明日あなたが意図的に仕掛けることができる弱者の罠は一体何でしょうか？そしてその弱者の仮面を毎日毎日かぶり続けていたら、いつかその仮面があなた自身の本当の顔になってしまうのではないでしょうか。
ああ。
意図的に演じていたはずの弱さが、いつの間にかあなたの限界を決定づけてしまう恐怖。戦略としての弱者と現実の弱者の境界線は果たしてどこにあるのか。ぜひあなた自身の答えを探してみてください。それではまた次回お会いしましょう。